聖書を読みます。最初に旧約聖書から箴言第3章1節から6節まで、旧約聖書の993ページです。箴言第3章1節から6節まで。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に収めよ。そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の中の板に書き記すがよい。そうすれば神と人の目に好意を得、成功するであろう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。新約聖書から、ローマの信徒への手紙第8章1節から17節まで、新約聖書の283ページです。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを、私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。祈ります。天地万物の作り主、歴史を神の国に向けて 導いてくださる全能の神様、あなたの日に兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。どうかこの礼拝においてあなたご自身が親しく私たちに語りかけてくださいますように、あなたの御言葉をもって私たち一同を養い祝福してくださいますようにお願いいたします。また過ぎ去った日々、私たちがあなたに対し隣人に対して意識的無意識的に犯した数々の罪や過ちをどうか主イエスの愛のゆえにお許しくださいますように心からお願い申し上げます。主よ、私たちを憐れんでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に私たちが心にかけて祈っている須山先生の上にあなたの癒しの御手がありますように、入院中の友、この厳しい残暑の中で体調を崩された方々、お年を召されて教会に来ることが難しくなった方々のことを覚えます。あなたの慈しみがお一人お一人の上にありますように、心を病む友をあなたが常にそばにいて支えてくださいますように、悲しみのうちにある友を慰め、多忙な日々の中で過労気味の友には新たな力を与えてくださいますように、旅行中の友のために旅路の安全を祈ります。外国に住む方々、この国に帰留する外国の人々をどうかあなたが守ってくださいますように、若い人々を導いてください。若き日に作り主を覚えることができますように、新学期を迎えた教会学校の子どもたちが心身ともに健やかに成長することができるようにお導きください。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、一昨日台風9号が私たちの国を襲いました。被災された方々のことを聞いております。どうかあなたがこれらの方々を顧みてください。私たちは誠に災害の多い国に住んでいます。そこから常に不安と恐れが私たちの心の中にあります。しかしあなたはこの世界を最初よく美しくお作りになりました。あなたは世界の破滅を決して望んではいらっしゃらない、そのことを信じます。で、この信仰に立って希望を持って生きることができますように、すべての人を助けてください。世界の平和のために祈ります。核兵器だけではなく、地雷やクラスター爆弾など残虐な兵器がまだこの地上にたくさんあります。あなたの道からによってこれを廃絶してください。世界中の国々が槍を打ち直して好きとし、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とすることができるようにお導きくださいますよう切に祈ります。私たちの国のために祈ります。この国は今偽りで満ちています。 どうか真偽を持って立つ国となることができますように、お導きくださいますように心から祈ります。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特にお年寄りや子どもたち、障害を持つ方々の上に、今週もあなたの守りと恵みがありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今朝は、先ほど読みましたローマの信徒への手紙の8章1節から17節まで、ちょっと長いところで、しかもなかなか難しいんですが、その箇所についてお話をしたいと思います。いろいろなことが書いてあって、なかなかつかみにくいところがあると思いますけれども、私は今日少し問題を単純化していくつかの点に絞って申し上げたいと思います。で、今日の箇所で、パウロは、これを書いたのはパウロですが、まず5節と6節に注目したいんですけれども、そこにこう言っています。5節と6節ですね。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。で、ここでは2つのお互いに対立する生き方が描き出されています。肉と霊ですね。で、肉の方は死に至る道であると、そう書いてあります。肉の思いは死である。そして霊というのが命に至る道だと、命と平和に至る道であるとパウロは言っています。で、続けて13節でも同じようなことを言っています。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。で、こういうふうに申しまして、霊と肉という二つのお互いに対立する生き方、それをここに説明しているわけです。で、彼はこの二つの道を紹介しながら、人間の中には実はその霊と肉、あるいは精神と肉体というふうに言い換えてもいいかもしれませんが、そういうお互いに矛盾対立する二つの原理がせめぎ合っているということを考えているようです。で、これは私たちにもわからないことではありません。精神は高尚なことを考えている、高尚なことを考えているけれども、肉の衝動に私たちはやはり動かされるということが大変たくさんある。で、これは形や程度は違っても、誰でも経験することです。で、パウロ自身、この前の章で7章ですが、7章の18節19節にこういうことを言っています。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうとする、善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。そういうふうに申しましてから、ああ私はなんと惨めな人間なのでしょう、そう言って彼は嘆いています。私はこの箇所を読むたびに、本当に共感するんですね。自分の中に つまり私の肉に善が住んでいない。いいことをしようという意思はあるけれども、それが実行できない。自分が望んでいる、心から望んでいる善は行うことができず、望まない悪を行っている。ああ、私はなんと惨めな人間なのだろう。で、そのところを私は若い日に初めて読んで、大変胸を打たれました。自分のことを言われているように思いました。この死の体から私を救ってくれるものは誰かという叫びをパウロは挙げています。で、こういうふうに私たちの中には肉と霊、あるいは精神と肉体という互いに対立する矛盾する二つの原理があって、それがせめぎ合っている。紀元前4世紀のギリシャにプラトンという哲学者がおりましたが、でこの方は、このパウロが書いているのとはやや違う形でやはり同じ問題を考えていたと思います。人間のうちにある二つの異なった原理のせめぎ合いというものを彼は考えた。で、彼によりますと、私たち人間は普通目で見たり耳で聞いたり手で触ったり、そういう感覚によってですね、それは生まれつき私たちの肉体に備わっている感覚なんですけれども、そういうものによって一つ一つの物事、人であるとか物であるとか、そういうものを認識する、そう思い込んでいるけれども、それらは本当に実在しているわけではない。そう見えるに過ぎない。自分たちの感覚によってそう見えたと思っているに過ぎない。むしろそれらの原型である普遍的な理念、これを彼はイデアというふうに申しましたけれども、それこそが本当の真の実在である。そしてそれは精神によってのみ認識されると、でそういうことを彼は、考えました。ですからプラトンにとっては、肉体というものは精神の邪魔になるんですね。有名な言葉があります。肉体は精神の牢獄である。人間は肉体を持っているためにかえってそれに縛られている。目で見たり耳で聞いたり手で触ったりして、これが本当に存在するなんていうふうに思い込んでいるけれども、それは実は誤りである。肉体を持っているがためにかえってそれに縛られて、精神の自由な高みに達することができない。だから真理を知るためには感覚に頼っちゃいけない。肉体のしがらみを断ち切って精神を研ぎ澄ましていなければならない。で、こういう形で彼はまあいわば霊肉二元論とでもいうようなものを唱えたわけですね。で、このようにプラトンは肉体と精神というものを非常に厳しく区別しました。そして精神こそが重要である、肉体はそれほどではないというふうにいくらか低く見まして、むしろ精神の邪魔をするというふうに考えました。で、この考え方が第4世紀のキリスト教の偉大な指導者であったアウグスチヌスという人を経て西洋のキリスト教に入ります。そして西洋のキリスト教はこのプラトンの考え方から非常に大きな影響を受けました。で、その結果西洋では肉体とか それに関係するすべてのこと、それを精神と厳しく区別しまして一段低いものと見るような傾向が生じたと言われています。実際はその肉体あるいは肉体に関すること、性に関すること、そういうことは西洋でも大いに、行われていたわけですけれども、それが全然なくなったわけじゃありませんが、しかしどこかでそれをこの低く見て軽蔑しているようなところがある。ですからカトリックの聖職者は結婚しないというのはその一つの表れです。アウグスティヌスは若い頃性の問題でいくつかの失敗をしました。ですから途中で改心して修道院に入ってから彼は異性との接触をすべて断ちました。そういうことが西洋の思想にも影響したというふうに言われています。実態はそうではなかったと思いますけれども、少なくとも建前としては西洋のキリスト教というのはそういうふうな一種の精神主義みたいなものがあって、体とか肉体とかそういったものをことさらに低く見るような傾向があります。それが最近になってやや修正されてきたということができると思いますが、しかし聖書にはもともとそういう意味で肉体を一段と低く見るというような考え方はなかったのです。そういう意味での霊肉二元論というものは聖書にはなかった。旧約聖書では肉というのはヘブライ語でバーサールというんだそうですけれども、これはもともと単純に動物や人間の肉体を指していました。あるいは皮膚を指していた。そしてそれは神様が恵みによって創造されたものであって、決して否定すべきものでもなく軽蔑すべきものでもない。で、これはプラトンと違う点ですが、ただ肉体を持って生きている人間はその頃羊やヤギたちと一緒に暮らしていましたけれども、そういう動物たちと同じようにいつかは短い一生を終えて死ななければなりません。肉というものには必ずそういう点がつきまとっています。死ねば肉は腐って土に帰ります。で、これは旧約時代でも人々の原体験でありました。ですから肉は当然過ぎ去るべきもの、弱いものと考えられました。創世記6章の3節に神様がこう言われたっていう記事があります。創世記6章3節ですが、私の霊は、これは神様の霊という意味ですね、私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない、人は肉に過ぎないのだから。ですから肉体を持った人間というものはいつか必ず死ななければならないし、それは永遠的なものではない、過ぎ去るべきもの、弱いものであると、聖書が肉という時には、そういう意味が、伴っていたと思います。で、この人間に関する見方は基本的に新約聖書にも引き継がれました。新約聖書はギリシャ語で書かれましたから、この肉というのはギリシャ語でサルクスというんですが、これは過ぎ去るべきものだ、壊れやすいものだ、弱いものだ、でこういう考え方が肉という言葉には付きまとっています。で、先ほど読んだ8章の3節に パウロは肉の弱さというふうに言っていますけれども、それがそのことを示しています。肉は弱いものである。でしかし見逃すことができないのは、新約聖書では、肉というものは罪深い性質を持っているという、そういう考え方が強くなっているということです。旧約聖書にもないわけじゃなかったでしょうが、新約聖書に入りますと肉というのは罪深い性質を持っている。ですから8章の3節でパウロは罪深い肉というふうにわざわざ言っています。肉というのは罪深いと。ガラテヤの信徒への手紙に、これはそこだけじゃなくて新約聖書のあちこちに見られるわけですけれども、罪のリストっていうのがあります。人間が犯す罪を、私たちが犯す罪をリストアップしてるんですね。これを罪表と言います。罪のリストです。でガラテヤ書の5章に19節以下にその罪表が載っておりまして、それはこういうものです。姦淫、わいせつ、公職、この3つ、最初の3つが性に関することですね。性そのものがいけないって言ってるんじゃないんです。聖書はそういう見方はしません。性そのものがいけないっていうんじゃない。ただし性というものは容易に歪んでいくところがある。容易に何か逸脱する、そういう傾向を持っている。でこの最初に挙げられた3つはそれですね。姦淫、わいせつ、公職。しかし罪のリストに挙げられているのはそれだけじゃありません。次に来るのは偶像礼拝、魔術というものです。でこの偶像礼拝とか魔術とかっていうものは宗教と関わりがあります。そういうものも肉の技だとパウロは言ってるんですね。それからその次に人間関係、歪んだ人間関係が出てきます。読みますと、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、これですね。こういうものも肉の技なんだと。そして最後に出てくるのが泥酔、酒宴です。酒盛りなんかしちゃいけない。でここには書いてありませんが、戦争なんかもやっぱり肉の技です。でそういうふうに肉というものは罪深い性質を持っている。それをパウロはこういう形で罪のリストアップをして、それではっきりさせたんですが、今日のところに戻りますと、ローマの8章の6節に肉の思いは死であると書いてあります。それから7節には 肉の思いに従う者は神に敵対している。さらに8節には肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。そうパウロは言っています。で肉に従って生きるという生き方はいけないとパウロは言うわけです。だから肉に従って生きるんじゃなくて霊に従って生きなければいけない。五節に霊に従ってという言葉がありますように、その他にもありますように、私たちは肉に従って生きるんじゃなくて霊に従って生きなければいけない。それでは霊とは何でしょうか。霊に従って生きるとはどういうことでしょうか。 で、それは人間に生まれつき備わっている精神的能力のことを言ってるわけではないんです。その点はギリシャ哲学と違います。人間に生まれつき備わっている精神的な力に従ってという意味ではなくて、むしろ外から私たちの中に生まれつき備わっているわけではない、しかし外から神の恵みによって新しく私たちに与えられる力、私たちのうちに宿るとパウロは言いますが、私たちのうちに宿る命の力、これが霊です。私たちのうちに初めからあるもんじゃない、神の恵みによって与えられるもの、私たちのうちに宿るものです。ですから9節にパウロはこう言います。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。肉に従って歩むんじゃなくて霊に従って歩むというのは、ですから私たちに与えられる神の霊の力によって生きるという意味になるわけですね。で、このことをもっとはっきりさせたのが11節の言葉でしょう。8章の11節、そこにはこう書いてあります。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。で、これではっきりしたと思います。霊に従って生きるということはそういうことなんだ。イエスを死者の中から復活させた方の霊、死んだ者をも生かすあの方の霊、あの方の力、あの方の力が私たちのうちに宿る。で、その力によって私たちは新しく生きることができるようになる。肉に従って生きるんではなくて霊に従って生きるというのはそういうことだとパウロは言います。十字架につけられた方、復活されたイエス・キリスト、またこの世界の罪を取り除くために御子イエス・キリストを私たちと同じ姿でこの世に送ってくださった神、この方をひたすら見上げて生きる、霊によって生きるというのはそういうことです。私たちの中にある精神的な能力に従って生きるということではない、私たちにその都度新しく与えられる神の命の力、あのイエス・キリストを通して私たちに送られ、そして私たちのうちに宿ってくださるあの力に従って生きていく。で、こうして私たちの肉には、相変わらず私たちは肉をまとっているわけですが、で、それは弱い肉であり罪深い肉であるわけですけれども、その私たちの肉に全く新しい意味と輝きが与えられます。私たちは神の子になります。14節に神の子って書いてあります。で、神様をアッバ父よと呼ぶことも許されると言っています。で、アッバっていうのはアラム語でして、イエス様が生前使っておられた言葉はアラム語だと言われていますが、このアラム語の幼児言葉で まあ、いわばパパぐらいにあたるんでしょうか、お父ちゃんあるいはちゃん、そういうふうな幼児の言葉でアッバというんですけれども、あの神に対してそのように近しい、親しい関係を持つことが許されるっていうんです。で、私たちはこの弱い肉、罪深い肉をまとった人間で依然としてあるわけですけれども、しかし今や神の子である、神に対してアッバと呼んでもいい、そういう親しい関係を持つことが許されているというんですね。私たちの肉には全く新しい意味と輝きが与えられます。そしてそれは約束でありまして、そういう意味では神の相続人になったことと同じ意味であるということをパウロは最後に17節で言っています。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。まだ現実になっているわけではない。で、相続人というのはそういう意味ですね。何か財産を相続した人は、あの頃、まだ未成年の場合は後見人がその財産の管理をしていました。そしてその人が成年に達した時に初めてそれが自分のものになるわけですね。それまでは後見する人がいてちゃんとそれを管理していました。で、ガラテヤ書にそういうことも書いてあるわけですけれども、そういう意味で相続人と言ってるんです。まだ相続しているわけじゃない、しかし約束されている。私たちが神の子であるということはまだ現実にはなっていないかもしれないけれども、それは約束されている。必ずその日が来ると、そういう約束のもとに私たちは置かれていると、パウロはそう言いまして、で、これは私たちにとって非常に深い慰めです。私たちが神の子であるということ、それはまだ実現してはいないかもしれないけれども、確実な約束として私たちに与えられている。そういうふうにして私たちの肉には新たな意味と輝きが与えられている。そのことを感謝したいと思います。祈ります。神様、私たちの中には霊と肉の相克があります。そのための悩みや苦しみもあります。しかし私たちが主イエスキリストを見上げ、その方を私たちにくださった神様を見上げるとき、私たちがあなたの大いなる約束のもとに立たされているということを知ります。この約束を信じて生きていくことができますように、私たちは弱い罪深い人間ですが、そのようにあなたの霊に従って生きることができるようにお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の455番。